いただきます。新年明けましておめでとうございます。新しい一年が主なる神様によって開かれ、このようにして皆様と礼拝から始まる一日、御言葉と祈りから始まる一年の祝福を覚えて心より感謝し、主の皆をあがめます。今朝ともにこの場所に神様によって名前を呼んでいただいて招かれたことを感謝しながら、また互いに祝福しますとですね、新しい一年、神様の祝福がそれぞれの人生にありますように、そのような思いを込めて、両隣の方、また前後の方と、祝福がありますようにとご挨拶しましょう。祝福がありますように、祝福がありますように、祝福がありますように。アーメン。ライブ配信の皆様にも祝福がありますようにお祈りいたします。一言お祈りをさせていただきます。愛する天皇お父様、尊い皆、素晴らしいお名前を心からあがめ、そして感謝いたします。新しい年、2023年もあなたによってこのようにして命が与えられ、生きることが許されましたことをありがとうございます。新しい一年のこの始まりに、あなたが私たちをあなたの体であるこの教会に入れてくださり、等しき聖霊の命に預かり、共に礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。今日集われたお一人お一人に聖霊様お働きくださり、この神殿にあなたが満ち溢れてくださり、どうぞ今日聖書の御言葉を通してイエス・キリストご自身と出会う時となりますように祝福してください。格別に初めて来られた方々に、主の恵みと慈しみが豊かにありますようにお祈りいたします。また、病の中にある方々、様々な困難、苦しみの中にある方々、愛する者を天に送り、悲しみの中にある者たち、一人一人に主が今日この朝触れてくださり、一人一人の心を開き、イエス様、あなたを捧げるほどに、イエス様あなたがこの地上に来てくださり、十字架にかかられるほどに、私たち一人一人を愛してくださっている、その神様のご愛を悟る時となりますように、どうぞ祝福しお導きください。インドネシアの地にある先生方、また野口家の子どもたちを覚えて、また宣教地宣教地の先生方を覚えて、どうぞ共なり祝福と恵みがありますようにお祈りいたします。また世界の様々な困難の中、ウクライナをはじめ、礼拝を捧げることもままならない生徒たちの上に、教会の上に、主の御慈しみがありますように、助けと守りがありますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。感謝してイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年はこのようにして主の日、教会では安息日とも言います。また神様が聖別してくださった日、この日曜日の礼拝、またイエス様が復活してくださったこの主の日に、皆様と共に集まり、この日から一年が始まります。このような素晴らしい神様の祝福を覚えて心から感謝いたします。すべては礼拝から始まります。すべての恵みは、また命は、癒しは、回復は、礼拝から始まります。世界宣教も礼拝から始まります。あの使徒言行録13章で、アントヨケ教会は初めての世界宣教を担う教会となった教会も、礼拝の中で、バルナバとサウロを送り出しなさい。聖霊に満たされて、そして人々が世界宣教に重きを置き、また主の心をいただいて、バルナバとサウロが使わされていきました。世界宣教の始まりも礼拝にあります。私たちの使命、生きるすべてが礼拝から始まります。このことは新しい一年、私たちはこの一日に教えられるものであります。新しい一年の歩みに 神様の祝福に皆様預かりたいと願われるでしょうか。神様の癒しを受け取りたいと願われるでしょうか。問題の解決、また悲しみ、また霊的な問題からの解放を願うでしょうか。使命の成就を願うでしょうか。もしそうだとすれば、礼拝から始まること、私たちが今日パウロがローマの信徒への手紙の12章の中で聖書の箇所で語っています通り、私たちが捧げるこの礼拝というのは自分の体を神様に喜ばれる聖なる生けに生ける生け贄として捧げるものです。生け贄というのは犠牲ですね。私たちが全身全霊を持って心を持ってこの体を持って時間を捧げて神様に全てを、しかもパウロは生きたものを捧げますと言っています。死んだものではない、もう古いものではない、今の私を、今の私の心を、今ある全てを、問題があります、病があります、いろんな困難があります、傷ついていますですね、もういろんな課題があります、家族の問題、子育てのこと、いろいろいろいろあります。将来のこと、不安があります。そのすべてを神様に明け渡し、すべてを捧げて礼拝するんです。これが礼拝ですとパウロが言いました。そしてそのように礼拝をしていくとき、新しく私たちは変えられていくんです。何が神様の御心であるか、また何が良いことなのであるか、何が神様に喜ばれることなのか、何が全くことなのか、そのような知恵知識、それを神様が与えてくださって、私たちが新しく変えられていく、これが礼拝です。そのようにパウロが申しますときに、私たちはこの一年の初めの礼拝を心を込めて捧げたいと、そのように願います。そして言うまでもなく、パウロが言ったこの言葉は週に一回のことではありません。日曜日ただ教会に来て礼拝することではなく、イエス・キリストによって救いに預かり、そしてイエス・キリストによって永遠の命、天国の約束が与えられた私たちにおいては、日々そのようにして神様を礼拝していく。日々神様に全てを委ねて、お委ねして、明け渡して、神様に捧げていく人生、これがクリスチャンとされたものの日々の生活、また人生であります。今ですね、若い方の中でこのキャラクターですね、16のこのパーソナルですね、パーソナリティをこの診断によってですね、言い当てるという、まあ、選び出されていくという、まあ、こういうものが流行っていて、韓国では、血液型よりもですね、主流になっているそうでありますし、日本でも、就職でもですね、そのようにして、どういう人格、どういう性質を持っているのかというのを、まあ、この無料ので私もやってみましたけれども、そういうのでですね、判断していく。けれども、何にもまして、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを私たちの人生の主として、贖い主として、救い主として、イエス様によって罪が許されて、イエス様によって永遠の死ではない、永遠の命、天国の約束をいただいた者たちにとって、神の子とされた者たちにとってのパーソナリティ、アイデンティティは一つ、礼拝者だということです。アーメンですか、皆さん。礼拝者だということです。これ以上でも以下でもありません。どんな性質があろうとも、古い性質があろうとも問題ありません。イエス・キリストを信じて、今日パウロが言う、新しく変えられていく、礼拝者としての人生を、私たちにイエス・キリストを通して神様がお与えくださったことを感謝します。さて、その礼拝者として、迎えられ、マタイによる福音書、今日2章のところを購読箇所として共に読ませていただきました。この箇所、クリスマスに読む記事じゃないのとですね、クリスマスにも私たち礼拝の中でこの箇所を読みましたけれども、このキリスト教の暦では1月6日が献言日、公言日というんですね。 公に表される日というふうにこう公言日書くんですけれども、東方教会から始まりましたこのお祝い、その一つはこの博士たちが、東方の博士たちがこの日星に導かれてイエス・キリストと出会い、そしてイエス・キリストを礼拝した日として1月6日をそのようなお祝いとしております。今日1年の始めにあたり、私たちはこの箇所から誠の礼拝者として生きる歩みを共に分かち合いたいと願います。この昨年のクリスマス御言葉を準備しながら、また様々な出来事を通して、私自身がこの博士たち、マタイによる福音書、この今日読みました箇所では、東方の博士たちが世界最初のイエス・キリストの礼拝をした人たちと、そのように記されています。ルカによる福音書では、あの夜通し羊の番をしていた羊飼いたち、孤独の中で寒さに凍えていた羊飼いたちに天使が現れて、今日ダビデの町であなた方のために救い主キリストメシアがお生まれになりました、この知らせを聞いて、急いで羊飼いたちはその場所に行ってイエス様を礼拝しました。その喜びを述べ伝えていきました。神様を賛美しました。これがルカによる福音書ですけれども、今日のマタイによる福音書では、世界最初の礼拝者となったのが異邦人であった東方の地、まあバビロンと言われていますけれども、バビロンの方から来た方々であった、博士たちであった、そのことを今日2章の1節からのところで共に読みました。このバビロンというですね、この地からこのベツレヘムに向かってきたわけですけれども、この距離がですね、だいたいどれぐらいあるかというと、バビロンの方からベツレヘムまでは約2000キロだったそうです。そして当時、言うまでもなく車があるわけでもありません、電車が通っているわけでもありません。ですから徒歩ではおそらく少なくとも1ヶ月以上は歩いて、あるいはロバを使って、そしてこの時、たくさんの荷物を持って、ある方で何百人の使いの者たちを引き連れて、バビロンから、まあ、大旅行客ですね、のようにして、ベツレヘムに1ヶ月以上かけて、このイエス・キリストのもとに来た、このことが書かれております。私たちは、このマタイによる福音書から博士たちのこの旅路を見ますときに、今言いました1ヶ月以上の徒歩での旅です。安全はありません。盗賊にあって持っているもの、宝物が奪われてしまうかもしれない。夜も過ごさなければなりませんから、動物からの危険もあるでしょう。しかしそのような旅を、暗い道なき道をひたすらに、この博士たち率いる人々は星に導かれて歩いていきました。これはどういうことかというと、命がけです。命がけの旅をしたんです。そしてイエス・キリストを礼拝するために歩んでいきました。つまりイエス様を求める、そのことにおいて、この博士たちは命がけでこの時、人生を神様に委ねて歩んでいったということです。それほどに、まあ、イエス様を求めておりましたから、彼らのこの霊は開かれておりました。御言葉に従順でありました。神様の予言というものに、語られた言葉に全てを明け渡して、またそれに従うという、このようなことをもう霊的にですね、この博士たちが覚えていたことがわかります。今日この博士の箇所から私たちはこの礼拝者の姿を学びたいわけですけれども、まず一つ目、この博士たちの礼拝者としての姿は、今申しましたようにイエス様をそのようにして人生に迎えるために熱心であったということです。このですね、今言いました通り、まあ、命がけで礼拝を捧げる。どうでしょうか、今日、命がけで礼拝を捧げてきた方は、多分笑いが出てるので、いないかな、 そうですね。思いますけれども、でもですね、よくですね、ちょっと遠いので礼拝に行けません。そう言いますけれども、この博士たちの記事を見たら、1ヶ月かかって礼拝に来てるわけですから、多少の遠さはですね、言い訳にならないことがわかります。博士たちは1ヶ月もかけて礼拝に来たと言ったらですね、何も言えないんじゃないかと思いますけれども、まず一つ目はそのようにして、イエス様を迎える、イエス様を礼拝する、またイエスキリストという方を求めることにおいて、非常に熱心であったことは言うまでもありません。それゆえに今言いましたように、彼らの霊は開かれていて、御言葉を聞くに十分な姿勢でありました。それゆえに星に導かれて、この聖書の予言を聞いて、旅を続けていったわけであります。そして二つ目、今日の十二章の十一節を読みますと、家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝んだ。この博士たちというのは、あらゆる知識に通じている人たちのことです。天文学、文学、哲学、知識人、学者たちでありました。しかしそのような学者たち、博士たちが、この日、赤子である、血の御子であるイエス様を見たときに、その前にひれ伏したというんです。そして、この幼子を礼拝しました。つまりこの博士たちは、へり下った低い心を持った人たちであったということです。学者であり、様々な知識、経験が、それこそその幼子以上にあります。けれども、そのようなものを一切脇に置いて、幼子の前にひれ伏す。神様の前にひれ伏す、そのような謙遜な心、低き心を持った人たちであった。これが二つ目です。そして三つ目、同じく十一節の後半を読みますと、彼らは宝の箱を開けて黄金乳香、もつ薬を贈り物として捧げました。これらそれぞれには、それぞれの意味があるわけですけれども、黄金というのは王様として、王の王としてのキリストへの贈り物。そして、乳香というのは祭司としてのキリストへの贈り物。そして、もつ薬。これはやがて十字架で死に、贖いを成し遂げてくださるキリストへの贈り物。この時、彼らが礼拝をしました時、最も高価な宝物をこの幼子に差し出して捧げて礼拝をしました。そのことの意味は言いました。あなたこそ王の王なるお方です。私の人生の王となられるお方です。二つ目、あなたこそ私の祭司であります。私の罪を取り扱ってくださるお方であります。そして三つ目、私の罪のために十字架にかかってくださる、世をあがなってくださる、そのようなお方であります。この信仰の告白、これが彼らの礼拝の中で捧げられました。彼らは自分の持っている最高の宝物を自分のあがない主、救い主、イエス様に捧げて礼拝をしたということです。最初から繰り返します。まず一番、イエス様への熱心な思いを持って礼拝を捧げた。そして二つ目、ひれ伏してすべてを主に明け渡し、神様の前に心を低くして礼拝を捧げた。そして三つ目、持っている最善のものを、最高のものを主にお捧げして礼拝を捧げた。彼らはこの箇所に記されている通り、以前のですね、クリスマスアドベント礼拝でもこのことを分かち合いましたけれども、喜びに喜んで喜びに満ち溢れました。 このことを姉妹が一言である姉妹が言ってくださいました。究極の喜びに預かりました。人生の究極の喜びにこの日弟子たちは預かったということであります。彼らの魂に霊に大いなる喜びが満ち溢れました。人生の長い旅を得て、イエス・キリストと出会い、礼拝した彼らの喜びがどれほどのものだったでしょうか。今日私たちは新しい一年の始まりにあたって何を礼拝していくか、このことは私たちの人生において大きな問題であります。以前の礼拝のメッセージでも語らせていただきました。このワーシップというですね、英語では礼拝をワーシップと言いますけれども、このワーシップのワースは価値という言葉がですね、意味があります。つまり礼拝というのは私たちの人生において何を一番としているか、何を価値あるものとして人生において告白しているか、こういうことであります。私たちがもしお金を人生の最も価値あるものとして選び取っているなら、礼拝しているなら、お金がなくなったとき、私たちの人生は失望のどん底に陥ります。あるいは健康を一番大事なものとして、健康こそが価値あるものとして、私たちが崇めているなら、健康が奪われたとき、あ、もう私の人生は終わってしまった。落胆し、失望してしまいます。あるいは私たちが家族であったり、夫婦関係であったり、人間関係を一番としているのであれば、頼りにしているのであれば、それが失われてしまうとき、奪われてしまうとき、私たちは人生に落胆し、また本当に人間関係というのは私たちにもう人生を奈落の底にですね、地獄に落とすような、そのような経験を味わっていくものであります。博士たちも長い人生の歩みの中でそのようにして、誠の神様でないもの、お金であったり、もしくは博士たちは知識であったり、持っている宝であったり、そのようなものを礼拝する一番にする者たちであったかもしれません。私たちの人生もイエス・キリストと出会うまでは健康、お金、趣味ですね、私たちの興味あること、お家、オクションですね、高価な車に乗ること、有名になること、それらのことを私たちが崇めていくと、私たちの人生は必ず落胆する時がやってきます。そしてそれらのものでは私たちは天国に行くことができません。それらはすべてこの地上において朽ちていくものであります。なくなっていくものであります。天国に持っていくことはできません。博士たちもそのような人生を歩んでいましたけれども、神様の御言葉を聞き、予言が語られて、そして聖霊の導きによって星の光を見たときに、ここに誠の救いがある、このお方を私たちは礼拝しなければならない、その思いに霊が開かれて、博士たちは長い旅路を得て、人生の旅路と言ってもいいでしょう。その暗闇を経て、誠の救い主であるイエス様とお出会いしたのであります。その時、博士たちの人生は別のものに変えられていきました。最上級の喜びに満ち溢れました。そして博士たちは 目がちょっと見えませんけれども、12節ですね、最後の箇所を読むと、ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、博士たちは別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。イエス・キリストと出会うということは、イエス・キリストを信じて礼拝者として生きるということは、今日までの歩みではない。新しい別の道が、イエス様とご一緒に歩む道が、神によって生かされて、神によって用いられて、神によって喜ばれて、神によって与えられる夢、幻を抱き、神によって与えられる使命に生きる別の道が開かれていきます。これがイエス・キリストと出会い、礼拝をする人生であります。この博士たちのように、長い暗闇、そして人生がイエス・キリストを出会い、そして礼拝すること、新しい礼拝者としての人生が始まったとき、もう今までの道を変える必要はない。新しい道、別の道が開かれていきました。これが博士たちがたどり着いた人生の祝福、幸いでありました。そしてそのために博士たちは先ほど言いました三つのことを持ってイエス・キリストに出会っていったのであります。イエス・キリストを礼拝していったのであります。私たちは新しい一年、今イエス・キリストを信じて今日まで礼拝してきた方、皆様もまたまだイエス・キリストを信じていらっしゃらない皆様においても、今日この御言葉を通して私たち一人一人がイエス様と出会い、イエス・キリストを礼拝する人生において素晴らしい神様の祝福を受け取る一年になられますようにと心よりお祈りいたします。別の道が開かれていく、神様によって生かされていく道、神様を恐れていく道、神の国と神の義をまず最初に願い求めていく人生には、新しく変えられる人生があると信じます。そこに病の癒しがあると信じます。人間関係の回復がそこに与えられていくことを信じます。神様はすべての素晴らしき祝福をもって、礼拝をする私たちの人生を導いてくださることを日ごとに新しくしてくださり、どのような状況のあっても、現実にあっても、病に倒れるときにも、経済的問題が起こるときにも、家庭に問題が起こるときにも、神様の常しえに変わることのない、この約束、聖書の御言葉、イエス・キリストによる救い、イエス・キリストによる永遠の命、このことをもって、私たちの人生を最後まで、主がご丁寧に導いてくださることを信じます。最後に詩編の27編の4節をご一緒に読んで終わりたいと思います。詩編の今日唱詩として選ばせていただいた箇所です。詩編の27編です。詩編の27編の、詩編の27編の4節です。旧約聖書857ページです。旧約聖書857ページ、詩編の27編の4節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。857ページ、詩編の27編の4節です。3、はい。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り、主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。アメン。一つのことを主に願い、それだけを求めていこう。これは誰の告白かと言いますか、言いますと、ダビデ王様の告白でありました。ダビデ王様というのは、イスラエルを統治し、そして導いていかれた、またイエス・キリストの先祖となったですね、末裔となったこの王様で あります。イエスキリストはダビデの子です。このダビデ王様は地位も名誉も人々からの人気もあり、神様から優れた能力も与えられ、何よりも主への全く信頼、主と共に生きる、その恵みを幼な時から預かっていました。このダビデ王様が全てを持っている、人生において全てを得ている、このダビデ王様が権力もある、お金もある、必要なものは全部神様が与えてくださっている、地位もある、名誉もある、知識もある、そのような王様が、ダビデ王様が人生において求めたたった一つのこと、一つのことを主に願い、それだけを求めよう。それは命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることでした。つまり一言で言うならば、ダビデ王様が人生において、生涯においてたった一つ求めたもの、神様に恋願ったもの、それは礼拝者であるということでした。神様をいつも一番とし、神様の宮で礼拝を捧げ、神様を、これ別の訳だと、最後までこの尋ね極めることを、神様を極めていく生涯、神様を求め、神様と出会い、神様を知って、神様を悟り、神様の知識に満たされて、神様のご愛に満たされて、神様をいつも慕い求めていく、そのような礼拝者としての人生、これをダビデ王様は、何を他のものを求めるものではない、たった一つそれを求めたのであります。ダビデは最初から最後まで求道者でありました。神様を一筋の思いで求め続けていく王様でありました。どんなに有名になっても、どんなに知恵知識財産があっても、その中にあって自分自身を生かすもの、それは礼拝者であること、神様を一つ求め続けていくこと、主が私を養ってくださり、主が生かしてくださる、この主を求め続けていくこと。ダビデは人生において大きな罪を二度犯しましたけれども、そのような中にあっても神様はその罪から贖い、許しを与えてくださった、その主を最後まで求道者として、それこそ博士たちのごとく求めていく、命がけで求めていく王様でありました。この王様を神様は生涯祝福し、後にはイエス・キリストがお生まれになる素晴らしいものとして神様はお選びになりました。私たち新しい一年の始まりにあたって、もう一度イエス・キリストを信じる人生の誠の礼拝者としての歩みをご一緒に始めていきたいと願います。イエス様を熱心に探し求める一年となりましょう。そのことを通して、主に私たちの固い霊を、心を開いていただき、御言葉に従う信仰に預かる祝福をいただきましょう。そして二つ目、心から神を恐れ、神を愛し、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、主なる神を愛し求め、ひれ伏して礼拝をする、その祝福に預かっていきましょう。そして持てるもの、最大のものを主に捧げ、献身を持って日々主に礼拝を捧げていく私たちとなりたいと、そのように願います。最後にハヨンジュ先生というですね、この御塗り教会の牧師をしておられましたハヨンジュ先生がこのようにメッセージを残しておられます。誰もが羨むぐらい立派に生きてください。このようにハヨンジュ先生、牧師先生がメッセージを残されました、聞いてくださいね。聖書は堂々と持ち歩いてください。私のですね、祖父は狛江の猪方に住んでおりましたけれども、祖父の伝道の仕方は、日曜日、自宅から15分ぐらいの距離、ここに来る間に聖書をむき出しにして持って歩くという、 これが兄弟の伝道であったそうです。そうするとどこに行くの？教会に行くというですね、この聖書をみんなに明かしすることができる、ハヨンジュ先生のこのメッセージは、ですから皆さん、聖書を堂々と持ち歩いてください。アーメンですか？祈る時も堂々とお祈りしてください。テーブルの下で手を合わせてこっそりお祈りしないでください。あるですね、青年の証で、幼い時ですね、小学校で、このお祈りをするですね、朝の食事の時にお祈りする時に何か物を落としてそれを拾う隙にお祈りをしたというですね、誰だったでしょうね、何か聞いたことがあります。でもハヨンジュ先生はですね、祈る時も堂々と人前でもお祈りをしてください。テーブルの下で手を合わせてこっそり皆さんお祈りしないでください。神様を信じることを恥じないでください。誇りを持って生きてください。その時、人々は、あの人は何を信じているから、あのように生きることができるんだろうか、そのように思うようになります。威張ってはいけませんが、信仰の告白はしっかりと世に対してすべきです。世の人々があなたを見て驚くようになるべきであります。それでこそ、世の中を変えていくことができるんです。このようなメッセージを最後に分かち合い終わりたいと思います。これはまさに誠の礼拝者として生きる中にあって、皆さん自身のお一人お一人に表されていく主のご栄光であることを信じます。心から皆様の一年を祝福いたします。一言お祈りをして終わります。愛する天のお父様、感謝いたします。今日の語られた聖書の御言葉、あなたが私たち一人一人に与えてくださったこの御言葉を携えて、新しい一年もう一度イエスキリストを信じること、そして誠の礼拝者としてイエス様、あなたをいつも求道の心を持って求め探し、熱心にあなたに近づいていくこと、そしてひれ伏してあなたを礼拝していくこと、そして持っているものすべてをあなたに捧げる、そのような信仰を持って一年、どうぞあなたを大いに証しするものとならせてください。今日のこの祝福、この御言葉が今日集いしお一人お一人に、初めて来られた方々も、まだイエス様を信じておられない方々も、すでに信じて歩んでいる方々お一人お一人に祝福となって力となって、一人一人の新しい一年の人生を導いてくださり、祝福してくださることを信じます。すべてをあなたにお委ねいたします。明け渡します。どうぞ豊かにお働きくださり、お一人お一人を導いてください。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。ご一緒に賛美を捧げましょう。私は礼拝者を